島。このコーナーは日立鹿島地区雇用対策協議会の提供でお送りいたします。新年度を迎え、多くの人が新生活を始める中、新たにアルバイトを始める新入学生が多くなる時期になりましたね。今日は新しくバイトを始める学生や学生アルバイトを雇う人に知ってもらいたい労働条件の注意点について、茨城労働局雇用環境均等室指導係の三籾優奈さんからお話を伺っていきたいと思います。三籾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですが、学生アルバイトの方々から実際に寄せられている相談にはどのようなものがあるのでしょうか。
はい、実例の一部ですが、面接で聞いた条件と実際の条件が違う、支払い日を過ぎても賃金の支払いがない、授業に出られないほどシフトを入れられた、準備時間に対して賃金が支払われない、店舗の商品を無理やり買わされた、罰金制度で一方的に給料が引かれた、という相談が寄せられています。
はい、大変様々な相談が寄せられているんですね。これらを踏まえてどのような点に注意すればよいのでしょうか。
はい、大きく分けて5つあります。1つ目は、アルバイトを雇うときも労働条件の明示が必要であることです。
はい、
明示が必要な労働条件はいろいろありますが、特に大切な項目が大きく分けて6つあります。
はい、
内容としては、契約期間、契約更新の詳細、働く場所や仕事内容の詳細、労働時間や休日、賃金額や計算方法、退職に関する決まりです。なお、現在の茨城県の最低賃金は1074円で、学生アルバイト等にもこれ以上の支払いが必要です。労働条件の明示は、後でトラブルにならないよう書面で行うのが基本ですが、労働者が希望した場合はメールやファックスでの明示も可能です。
はい、わかりました。労働条件が明示されない場合や、面接などで聞いていた労働条件と実際の労働条件が異なる場合はどうすればいいのでしょうか。
はい、労働条件が明示されない場合は書面で明示するよう会社に伝えてください。
はい、
また面接等で聞いていた労働条件と実際の労働条件が異なる場合は、面接等での労働条件を守るよう会社に伝えてください。
はい、労働条件が聞いていた話と違うと感じたら、すぐに会社担当者に相談することが大事ですね。
はい、2つ目は、シフトを適切に設定する必要があることです。学生は学業が本分であり、学業とアルバイトが両立できるよう配慮することが重要です。また、一度決まったシフトの変更は労働者と使用者双方の合意が必要で、使用者が一方的にシフトを変更することはできません。3つ目は、労働時間を適切に把握する必要があることです。特に重要な始業・就業時刻は、タイムカードやパソコンの使用時間など客観的な方法等で把握する必要があります。ここでの労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指し、目次の指示も含まれます。例えば、業務に必要な準備、片付け、参加が義務の研修を受講した時間などが含まれます。こうして把握した労働時間に対し、賃金は通貨で全額、毎月1回以上の一定の期日をもって支払う必要があります。この時、アルバイトであっても時間外手当や深夜手当の支払いが必要です。
はい、働いた分の賃金がしっかり支払われているか、とても大事なことなので、しっかり確認したいですね。
はい、続いて4つ目は、会社の商品の買い取りを強要してはいけないことです。強制的に商品を購入させると、その購入自体が無効になったり、パワーハラスメントとして損害賠償請求が認められたりする場合があります。なお、労働者が希望して商品を購入した場合でも、労使協定なしに購入代金を賃金から差し引くことはできません。5つ目は、遅刻や欠勤等に対して損害賠償等を定めたり、過剰な減給を行ってはいけないことです。まず、遅刻や欠勤等に対してあらかじめ罰金額を定めることは、労働基準法で禁止されています。 また遅刻を繰り返すなどの規律違反への制裁として減給する場合でも労働基準法に定められている限度額を超えて減給してはいけません。
はい、アルバイトの労働条件における注意点について説明していただきました。ありがとうございます。そろそろ時間となってまいりましたが、最後に視聴者に向けたメッセージがあればどうぞ。
はい、茨城労働局では労働局と各労働基準監督署に相談コーナーを設けており、労働条件や職場環境など労働に関するさまざまな相談を受け付けています。4月から7月にかけてはアルバイトの労働条件を確かめようキャンペーンを実施し、学生アルバイトの相談に重点的に対応する若者相談コーナーも設けていますので、労働条件でおかしいと思うこと等があればお気軽にご相談ください。なお相談コーナーでは使用者からの相談問い合わせも受け付けています。その他厚生労働省では時間の都合で相談コーナーに相談できない人向けの労働条件ホットラインや労働関係法令の基礎知識等をまとめた確かめよう労働条件というポータルサイトも用意していますのでご活用ください。
はい、わかりました。より多くのアルバイトの方々が良い職場環境で長く働けるといいですね。今日は茨城労働局からアルバイトの労働条件についてお話を伺いました。みもみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは続きましてハローワーク日立鹿島からお知らせがあるということで岩木さんにお越しいただいております。岩木さん、どうぞお願いします。
はい、鉾田市にハローワークの出先機関として鉾田市地域職業相談室という施設がありますが、
はい、
4月1日から名前が鉾田市ふるさとハローワークに変更になります。
はい、名前が変わるということなんですが、
はい、
その前に鉾田市地域職業相談室という言葉が出てきましたけれど、
はい、
実はこういう施設があったっていうことを私今日初めて知ったんですけれど、
はい、
長くあるんですか？
そうですね、以前鉾田市にハローワークがあったんですが、ハローワークが廃止になった後職業相談室という形でずっとありました、
はい、
ただ名前にハローワークがついていないことで、うんうん、実際に利用される方は、
はい、
限られていたように私たちも感じています。
はい、わかりました。そして名前が4月1日から鉾田市ふるさとハローワークということに変更になるということです。ちなみに場所はどちらにあるんでしょうか？
はい、鉾田市の合同庁舎の1階に入っております。
はい、
市役所の近くです。
そうですね、
はい、
鉾田合同庁舎の1階です。利用時間や利用日などについても教えていただけますか？
はい、月曜日から金曜日、祝日年末年始を除く午前9時から午後4時までが利用時間となっております。
今利用日や利用時間ご紹介いただいたんですが、実際にはこのふるさとハローワークでどんなことができるんですか？
はい、ハローワークの職業相談窓口と同じように、
はい、
専門の職員とお仕事探しの相談をしたり紹介を受けることができます。
はい、
また就職活動にプラスな情報、就職支援セミナーや職場見学会などの情報を得ることもできます。ご自身で求人を検索できる求人検索機も3台設置しており、全国の求人を探すこともできます。
はい、鉾田市ふるさとハローワーク、とてもね便利だなというふうに感じたんですけれども、これ鉾田市ってついてるんですが、鉾田市民しか利用することはできないんでしょうか？
鉾田市との共同運営となっているため名前に鉾田市が入っていますが、鉾田市民以外の方でももちろん利用することは可能です。お仕事探しをされている方でしたら、
はい、
どなたでも利用することができます。
はい、わかりました。鹿島市在住の私でも大丈夫ってことですね。
はい、ぜひご利用ください。
はい、
なお鉾田市ふるさとハローワークでは職業相談や紹介を受けることはできますが、 雇用保険の手続きや求人のお申し込みはお受けできませんので、ハローワーク日立鹿島をご利用ください。
はい、ハローワーク日立鹿島の岩木さんに4月1日から名称が変わりました、鉾田市ふるさとハローワークについてご紹介いただきました。岩木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
雇用ニュース鹿島、このコーナーは日立鹿島地区雇用対策協議会の提供でお送りいたしました。